では課題提出とアンケートを書いてくださった方へ、ジラスを最大限に体の関係で終わらない愛され夜のジラシを解説した音声をプレゼントします。ですね。まあ、まず、私は2014年4月30日に著書の歯科衛生士が教える可愛いオーラルセックスという本を出版したんですけど、この本はですね、今もう廃盤になってしまって、本としてゲットできるのはオーストラリアになります。ただ世界で購入できるようになっているので、オーストラリアから購入できます。世界に郵送してくれます。まあ、一応リンク貼っときますね。すごく綺麗な本でイラストもいっぱい入ってるんですけど、この本にいろいろノウハウを書いてるんですけど、まあ、よかったらぜひゲットしてほしいです。で、まあ、今日はその本の宣伝ではなくですね、まあ、その本にも書いているノウハウをお伝えしたいと思います。著作権が私に戻ってきて電子書籍にもなってはいます。でですね、可愛いオーラルセックスということなんですけど、体の関係だけで終わらないためにはすごく必要だなって思ったのは、自分に自信を持つことだなって思いました。で、私自身は本当に自己肯定感がすごい低かったので、自分に自信が持てることがずっとなかった時期が結構あって、コンプレックスもすごいあったので、相手に好かれないなって思ったら、コンプレックスのせいかなと思ってて、何がコンプレックスかって言ったら、胸が小さいっていうことがコンプレックスで、産後はすごい、産後というか、妊娠中もかな？あ、でもやっぱ産後かな？息子が0歳の頃とかは、やっぱり、ミルクを作るからおっぱい大きくなったんですよね。あれは嬉しかったですね。うん。すごく。あ、でもね、その後しぼんじゃうんですよ。悲しいことに。あれは一時的なものですね。でもね、あの時嬉しかったなって思います。ただですね、その子供ができる前の話ですね。もう本当にすごくコンプレックスで、まあ今もうしぼんじゃったんですよ、おっぱい。はい。前はね、すごいミルクをあげるために体がね、チェンジしてたんですけど、はい。でもまあちょっとその話は置いといて、当時はすごいコンプレックスで、まあやっぱりおっぱいが大きい方がモテるんじゃないかなって思ったり、悩んでたっていうか、やっぱりおっぱいが大きくないとモテないよなっていう考えをね、ずっと持ったまま、そういうふうに過ごしてたんですよ。そのためになんかできることないかなっていろいろ買ったんですよ。胸が大きくなる吸引器みたいなのとかも買ってみたりとか、なんだったかな？なんかね、アップルシーかな？名前忘れちゃったな。なんかね、とにかく結構、昔ね、雑誌についてた雑誌の裏側に載ってる広告とかを見ながら、ビタミン、おっぱいが大きくなるビタミンみたいなの買ってみたりとかね、いろいろしたんですよ。それで、他にも、おっぱいが大きくなる光を当てに行くようなエステとかにも通ったりもして、あとブラジャーもすごい高い補正下着とかね、買ったんですよ。で、それ自体はね、まあ自分磨きとしての投資だったんですけど、でもね、そういう問題じゃないなっていうことがある時分かって、結局ですね、まあ、自分自身っていうか、体の関係だけで終わっちゃうっていうのは、まあ、体の関係だけで、ポイってする男の人も悪いんですけど、でもやっぱ、自分自身なんですよ。結局、男性じゃなくても女性でも、まあ、パッと服をね、服を着てる状態でも、あ、この人、ふくよかだな、とか、わかるじゃないですか。ね、パッと見て、めっちゃなんかパッととか詰めてたら、ね、わかんないですけど、おっぱいが大きいように見えますけど、別に服脱がなくてもこの人、おっぱい大きそうだなとか、なんかこう、服からでもわかるじゃないですか。男性じゃなくても女性でも。ね。 なんかスタイルいいなとかね、なんかお洋服のラインとか胸元がふくよかでいいなとか、そのエロい意味じゃなくてですね、だからね結局ね、なんかその胸が大きいとか小さいとかで嫌われるってあんまりないんだなって思って、胸が大きい人が好きだったら男性も別に服脱がなくても、あのパッと見た感じで、あ、なんか大きそうだなって分かってると思うし、パッと見たら、全身を見たら、あ、この人華奢だなとか分かるはずなんですよ。だからわざわざ脱いでから、あ、胸が小さいから嫌いとか、そういうことはないなって思うんですよね、基本的に。まあそういう人もいるのかもしれないですけど、基本的にはそういう問題じゃないんだなって思ったんですよね。で、結局自分に自信を持つっていうのは何かっていうと、そういう体のコンプレックスに自信を持つとか、そういうものじゃなくてですね、根本的に女性性にというか、すごく、そうですね、女性性に自信を持つっていうか、コンプレックスとかの問題じゃないなとは思ったんですよね。それで体の関係だけで終わらせないために、国際恋愛とかだとデーティング期間っていうのがあるんですよ。先に体の関係とかになってから付き合う付き合わないみたいになるのが主流、あの付き合ってくださいっていう告白がないって言われてるんですけど、でも国際恋愛でも嫌だったら嫌って言えばいいと思うし、別に自由でいいんじゃないって私は思ってるんですよね。で、実際に私は夫と付き合ってからそういう関係になったんで、付き合う前に、お試しでやろうぜとかはなかったですね。はい。それはちょっと珍しいねってお友達にも言われたんですけど、でも結局、その、自分の著書にも書いてるんですけど、主導権は女性が握らないといけないんですよ。男性に振り回されてちゃダメ。もう女性が主導権を握るっていう勢いでいることがとっても大事で、それで私の中で思ってるのは、これ2014年に出した本なんですけど、本に書いてるんですけど、オーラルセックスにまあ自信を持ってたらうまくいくっていうふうに書いたんですよね、2014年の出版した本に。それでそのオーラルセックスがっていうのは何かっていうと、私はカワフェラって呼んでるんですけど、可愛く男性器を愛してあげようっていうことなんですね。それでまあ私歯科衛生士なんですよ。だからまあ本のタイトルが歯科衛生士が教えるっていうタイトルなんですけど、でね、もう最初はね、結構まあ潔癖症じゃないけど、なんか抵抗があって、まあいろいろなんか葛藤みたいのはあったんですけど、それでもね、男性のためにそうするっていう発想じゃなくてですね、自分に自信を持つためにこうなんか女性性を開花するためにというか、結局なんか最終的には胸が大きいとか小さいとか太ってるとか太ってないとか、なんかそういう外見的な問題じゃなくて、いかにこう主導権を握りながらパートナーシップを動かせるかなんだなっていうところにたどり着いたんですよね。だから体の関係で終わらせないためには自分が主導権を握るっていうことが大事で、それでまあ夜とかも付き合ってなくても、もうどうしてもなんか彼と過ごしたいとか、なんかそういうのがパッションであるんだったら、うん、ご自由にされたらいいんですけど、まあ、なんかそんな乗り気じゃないなって思ってたら、自分の気持ちを大事にしたらいいと思うんですよね。なんか無理に乗り気じゃないのに相手に乗らないとパートナーシップがうまくいかない人だったら、その人が本当に運命の人なのかなっていうところを考えた方がよくて、結局まあこんなことを言ったら身も蓋もないんですけど、うまくいく人とはうまくいくんですよ。だからね、一夜一緒に過ごさなくてもうまくいくし、うまくいかない人とは一夜過ごしてもうまくいかないんですよね。ですからまあ自分の気持ちと自分の体を大事にして、 そして、もうなんか、すべてをわーっと出すのではなく、まあ、じらしながらも、相手と少しずつ仲良くなるっていうのが愛されるコツかなって思います。